恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めておはようございます。私たちの毎日の生活っていうのは一つ一つ小さな選択の積み重ねの上になっています。選択といってもジャブジャブの選択じゃなくて選ぶっていう方の選択ですが、そして人生っていうそのもの自体が一つの選択によってその後が大きく変わるっていうことがしばしばあります。私はつくづく今こうして北陸にいるっていうことが不思議でならないんですね。そして最初のこと、どうして北陸に来るようになったかっていう最初のことをよくこう思い出します。その頃四国の高松にいて、そしてこれからどっちの方向に行こうかとこう迷っていたときに、聖書の御言葉じゃないんですけど、父からもらっていた、人生訓、小さいことは慎重に、大きいことは大胆に、その言葉を元にして、思い切って、その高松の場を離れて、この石川県、輪島に最初にですね、飛び込んでいったんですね。本当にあの時の一つの選択、北陸に行こうと思う、その選択が私の人生まるで変えたわけです。もしあの時に別の道を選んでいたとしたら、全く違うところで違う働きをしていたんじゃないかなと思うんです。もう選択、どんな選択をするか、それは非常に大切ですね。先週、皆さんもソ連のクーデターのニュースに釘付けになったことだと思います。一体これで世界がどうなるのかと思うような大きな事件でした。その時、クーデターの時、ソ連の人々は重大な選択を迫られたわけです。クーデター側につくか、すなわち8人組の方につくか、それとも共和国側って言いますか、エリツィン大統領の側につくか、どちらの側につくかっていうですね、決断を迫られたわけです。クーデターが失敗して、その首謀者の一人であった KGB の議長が逮捕された後で言ってましたね。もしも私に5日前に帰ることが許されたら、全く別の選択をするんだがとですね、本当に悔やんでるわけです。私たちが人生の小さな選択、また大きな選択、そういう選択をしていく場合に、それをどんな動機でするか、どんな動機でその選択、決心をするか、これが重要なわけです。神様は私たちの心を見られる方、その動機を見られる方です。今日読んでいただいた聖書の箇所を見ますと、裁判の場に立たされているイエス様と、それを取り巻く人々、それぞれの登場する人物は、ある選択をしています。そして聖書は容赦なく、彼らがその選択をしたのは、何が動機であったのか、どういう心からそれをしたのかを、明らかにするんです。暴露するのです。最初の人々、それは、一節。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ、長老、律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。まず、祭司長、長老、律法学者たち、すなわちユダヤの指導者たちの、彼らはイエス様を捕らえ、自分たちではイエス様を殺す権限がないので、ローマ総督ポンティオ・ピラトのもとにイエス様を引き渡したわけです。何としてもイエスを十字架につけて殺してしまおう、もらおうとですね、願って。そして、3節、そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。厳しく訴え、様々なことを言ってですね、イエス様を罪につけようとしたわけです。しかし、前々回ですか、ご一緒に学びましたように、彼らのその選択、イエスを彼らに、ローマ 総督に引き渡し、殺してもらおうとしたその動機、それは実説にあります。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。その動機は妬みであった。この男さえいなければ、このイエスっていう男さえいなければ、私たちの天下なんだけど、私たちの思いのままになるんだけれども、まさにソ連のクーデターのようですね。ゴルバチョフさえいなければ、しかし、それが全く見当外れだったわけです。ゴルバチョフさえいなければ私たちの天下だと思った彼らの計算がまるで甘かったわけです。しかし、ある選択を、このようなですね、妬み、このような肉の思いによって一つの選択をするっていうことは、表面は綺麗に、どんなに綺麗に装ったとしても、恐ろしい結末に至るわけです。第一の選択は、妬みから選択をした民の指導者たち。第二番目の選択をした人たちは、群衆です。妬みに駆られた祭司長たちから先導された群衆たち。11節。しかし祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。また13節。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。14節の後半でも、しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。群衆たちは、人々から、民の長老たちから、先導されて、煽り立てられて、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだわけです。無責任な叫び声を上げたのです。自分の考え、自分の確信で行動しないで、ただ人の言葉、人の尻馬に乗って騒ぎ立てたわけです。しかし、これも一つの選択です。先導されたと言っても、責任のあれは決してできないわけです。私たちは日本人として、本当に子供の時から、長いものには巻かれろ、出る釘は打たれるっていうふうに、できるだけ他の人と違った行動をしないように、他の人たちの中で目立った行動をしないように、人の目を気にしながら生きるようにしつけられてきました。人様が見てるよとか、人様に後ろ指を刺されないようにしなさいとか、いつもですね、人様を気にしながら生きるように私も育てられたんですね。すなわち、本当にですね、自分っていうものをしっかり持たないで、自分の確信に従って他の人と違っていても、私はこう信じるっていうことを進んでいくことはできないで、いつでも他の人に合わせるように、それがこうクリスチャンになってもそういう性格がですね、こうそのまんま引きずるような、しかし、クリスチャンである私たちは、こんな無責任な、人の言葉に煽り立てられ、先導されるような行動をとってはならないわけです。私たちが気にする目はただ一つです。神様の目だけです。神様の目だけを気にして、神様の目の前に、良いと信じることを、私たちは信仰の良心に従って行っていく。しかし、この群衆は、それができなかった。そういう選択をしたのです。第3番目の選択をした人物、それはローマ総督ポンテオ・ピラトです。このピラトは何度も何度もイエス様を取り調べました。調べれば調べるほどピラトはこのお方には何の罪もないっていうことが分かってきました。自分だけじゃなくしてピラトの奥さんまでもですね、ピラトのところにご主人のところにやってきて、あなた、あの正しい人、義人には関わらないでくださいと言ってですね、頼み込むほどだったんですね。しかしながら、自分でイエスには何の罪もないと見たピラトは、その確信に従って行動することができませんでした。選択をすることができなかったんです。権限を持って、権威を持って、イエスは無罪です。釈放しますと言わないで、おろおろおろおろしているピラトの姿を見ます。祭司長たちがイエスを厳しく訴えているとき、4節、ピラトはもう一度イエスに尋ねて、何も答えないのですか？ 見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。不利な証言を受けているイエス様が何も弁明しないので、イエス様にどうぞ自分で弁明をしなさいよ。あれほど言われてるんですから、何か自分で言うべきことがあるでしょう。言いなさいって言うんですけども、イエス様は黙って。そこでピラトは何とかイエス様を許したいと思ったので、一ついいことを思い出したんです。それはこの追加主の祭りの時に、習慣として一人の囚人を、民の前で恩赦、許しを与えるっていう習慣がありました。そこで、ピラトは考えたんです。何とかイエスを許したい。そうすれば、そのためだったら、一番凶悪な犯人をみんなの前に立てて、この凶悪な一番悪い男と、このイエスと、このどちらを許したらいいですか。そのようにですね、して見ようと思ったわけです。そこで、最も凶悪だった犯人、捕らえられていたバラバっていうですね、犯人をみんなの前に連れ出して、さあ、あなた方が許してほしいのは、このバラバですか、それともこのイエスですか。聖書のある訳では、非常に興味深いことに、このバラバっていうこの男もですね、イエス・バラバっていう名前だったっていう写本があります。なち、民がですね、イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろと叫んでる中で、ピラトは、ナザレのイエスとは別のもう一人のイエス、バラバイエス。もしその写本が正しいとすれば、二人のイエスを立てて、どちらのイエスなのか。このバラバイエスとイエス様とを比べれば、当然民はナザレのイエスを許せというに違いないと踏んだわけです。しかしながら、祭司長たちによって扇動された群衆は、バラバを許せ、ナザレのイエスを十字架につけろと叫んでしまうのです。またもや、ピラトは自分の計画が崩れてしまったために途方に暮れて、十二節を言いますと、そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのか。裁判長が、民に私をどうしたらいいんですか、あなた方はどうせよと言うんですか。裁判長が群衆にどうせよというのかと聞くっていうのはまるでおかしな話ですけど、ピラトはまさにそのような自信のない状態です。そして結局はどうしましたか ?15 節。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。群衆の機嫌を取ろう。これが、ピラトの選択の動機だったのです。群衆に人に喜んでいただこう。それは正しいことかで決めることをしないで、それは自分にとって安全なことか、それは自分にとって利益のあることか、それは自分にとって人気を上げることになるのか、これがピラトの選択の動機だったわけです。このように人々は妬みに動かされ、人の言葉に踊らされ、自分を守ろうとすることによって、キュキュとしながら、実に醜い姿を今日のところでさらけ出しています。そうした人々の姿の中で、今日もまた際立っておられるのはイエス・キリスト、その方です。五節。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。マタイによる福音書の27章の14節では、それには総督も非常に驚いた。ピラトは、イエス・キリストを裁きながら、このイエスという男に非常に驚いたんだ。ピラトはこれまでイエス様のような人物に会ったことがなかったんです。どんな人でもピラトの前に出てくると、一生懸命自己弁護をしたり、権威にへつらってペコペコしながら、心にもないお世辞を並べてみたりして。ところが、まるで違う。非常に驚くようなお姿でイエス・キリストは立っておられたのです。堂々としておられた。しかも、こんなにまでも人々から厳しく責め立てられながら、偽りの証言を受けながら、黙って、 自己弁護をしないで沈黙を守っておられるイエス様のお姿。イエス様はなぜこの危機の中でこんなにまでも堂々としかも黙っていることができたんでしょう。今日三つの理由。私たちもイエス様の足跡に踏み従い、どんな場面に立たされても堂々として黙っていることができる秘訣をイエス様から学びたいんです。第一は、自分がなんであられるかをよく知っておられたということです。二節で、ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。イエス様は、その通りですっていう言葉で力強く表しておられるように、ご自分が何であるかをしっかりと握っていました。この確信があったために、誰が何と言おうがびくともしない。そして自己弁護必要ない、黙って立っていることができた。私たちはこの自分が何であるかっていうことがわからない。そして自信がないとき、私たちは自信のなさを言葉で隠そうとします。そして言葉を一生懸命連ねて自分を守ろうとするんですけども、言葉を出せば出すほど自分が大したものでないことを暴露してしまうんです。旧約聖書の箴言に、皆様ぜひこう、それをじっくり読みながら、どれほど言葉の上での過ちがそこで指摘されているかをご覧になったらいいと思います。繰り返し繰り返し箴言の中には、言葉に伴う過ち、ことが出てきます。17章の28節には、愚か者も黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。最低でも黙っているぐらいの知恵があれば素晴らしいって言うんです。せっかく黙っていればわからないのに口を開いたために愚か者であることが暴露されてしまう。ですから最低の私たちの賢さは、黙っている、口を閉じているぐらいのですね、知恵が欲しいものだと思うんですけど、しかし、私たちは口を開くために失敗をしてしまうことがなんと多いでしょう。そして何よりも私たちは、イエス様に習って、主にある自分っていうもの、私がどういうものであるのか、それも主にあって私はどういうものであるのかっていうことをしっかり握っていないと。人の目や人の口が気になってキョロキョロキョロキョロして、そして帰ってボロを出してしまうのです。私の場合は、ちょっとどういうふうにしてるか、ちょっとご披露させていただくと、牧師にとって一番恐ろしい時っていうのは、前も言ったかと思いますけども、説教団に立つ時です。もう、説教者になってから、何年経ったのか、本当にですね、二十数年経つんですけど、未だに説教にはなれません。緊張のもう極みの中でいつも、そんな嘘でしょう、なんて言うかもしれませんけど、本当に緊張の極みの中で、もうガタガタしながらここに立っているんですね。そんな時、本当にですね、こう自分っていうものをしっかり握ってなかったら、みんなの説教を聞いている姿勢がですね、すっごく敏感に来るんですね。あくびの一つでも出てくると、あ、ダメかと思って、講談から降りたくなるんですね。そんな、こう、状態の中で、なんとか、自分をこう、コントロールして、ここで立っておられるのは、いつも講談に立つ直前に、まあ、いつもって言うと言い過ぎかもしれませんけど、本当にですね、こう、不安で、本当にこう、心が騒ぐとき、立つ直前に、その席でですね、一つの操作を心の中でしてるんです。どういうことかっていうと、私にとって一番好きな御言葉を心の中で何回もこう繰り返すんです。イザヤ書43章の4節、私にとって一番大事な御言葉です。人の目が気になるとき、人の口が気になるとき、私はこの御言葉を口の中で、心の中で繰り返すんです。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人が何と言おうが、人がどんな風に自分を評価しようが、人は自分の価値判断で評価するでしょう。でも、それを気にし始めたらもうどうしようもない。ですけど、 私の目には、人の目でどうであっても、私の目には、それはあなたは違いますよ。私の目には、あなたは高価でたっとい。40億以上の人たちが世界中にいたとしても、私は40億分の1じゃなくして、神様の前には、たった一人。神様にとっては私はたった一人のかけがえのない存在なんだ。ユニークで。そしてイエス様が代わりに死んでくれたほどの人なんだ。神様は私をそう見ていてくれるんだ。私はあなたを愛している。この神様の私への目っていうのを、こう、しっかり覚えることができると勇気が与えられて、かろうじて立ち上がることができるんですね。皆さんも自分で、私のこれは言葉だっていう御言葉をしっかり押さえておいて、何かあるとその御言葉をパッと思い出して、人の目じゃなくして、神様の目にあるあなた、自分っていうものをしっかり握ってほしいと思うんです。あるヘビースモーカーのお母さんがいました。もうタバコ大好きのお母さんがいたんです。ある日、幼い息子たちが、そのお母さんに200本のタバコをプレゼントしたっていうんです。まあ、お母さん、子供からですね、大好きなタバコをプレゼントされましたので、もう大喜びでタバコに火をつけようとしましたら、見ると、その一本一本のタバコに、たどたどしい字で何か書いてあるんです。一本吸うと、2分30秒命が縮みます。僕はママを愛している。吸わないで。この日から、お母さんは、タバコをピタリとやめたって言うんです。彼女がタバコを吸わなくなった理由は、息子への愛、そして息子からの愛、そのせいだとお母さん言うのです。自分が愛されている。自分は価値のあるかけがえのないものなんだっていうことをしっかり自分で握るとき、私たちは確信を持って、堂々と立つことができるんですね。第一は、私は何者であるかっていうことを主にあってしっかり握るっていうことです。第二番目。イエス様がなぜ堂々と、しかも沈黙しておられたのか。それは、今っていう時がどういう時であるかをしっかり知っておられたということです。イエス様は、ご自分が何であるかを知っていると同時に、ご自分が何のためにこの世界に来られ、そして今がどういう時であるのかっていうことを知っていたということです。私たちも、この時、今がどのような時であるのかっていうことをしっかり握ることができたら、ジタバタしないで済むんです。それがわからない時に、私たちはバタバタ騒がしい存在になってしまうんですね。あの有名な、伝道者の書の3章に、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時があり、植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。ずーっとですね、続きます。そして、神のなさることはすべて時にかなって美しい。私たちが時っていうもの、その背後に神様を見て、ああ、一切の時の背後に神様がいて、今私を、この時、神様が私に必要として置いてくださっているんだと、その時をしっかり主にあって見極めるとき、私たちは、その時を受け入れ、堂々と、どんなそれが時であったとしても、立つことができるのです。それをわきまえていらし、いないと、神様がいるのに、どうして私はこんな病気になってしまったんでしょう。神様がいるんだったらどうして私にこんな問題が起きるんでしょうか。神様がいるのにどうして私は失敗したんでしょう。神様がいらっしゃるんだったらどうして私はこんな環境の中にあるんでしょうか。もし私たちがこのように言い始めると、逆に神様がもう見えなくなってしまって、ジタバタし始めておしゃべりになってしまうのです。神様は深い配慮を持って、私たちの思いをはるかに超える知恵を持って、私たちに様々な時を経験させておられるのです。それがどんな時であっても、その時の中で、 ああ、今私はこのような時にあります。神様はこの時私に何を教えてくださろうと言うんでしょうか。この時を通して神様は私をどのように取り扱い、どのように変えようとしてくださっているんでしょうか。そのように捉え始めると、私たちはイエス様のように堂々と立つことができるようになるのです。最後、第三の理由です。イエス様はなぜ沈黙をしておられたのでしょう。それは、新約聖書ペテロ第一の手紙2章、一緒に開いてみましょう。新約聖書のずっと終わりの方、418ページ。ペテロ第一の手紙の2章の22、23節をご一緒に読んでみましょう。ペテロ第一の手紙2章22、23節。よろしいでしょうか。お開きになった方で一緒に読みましょう。はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。はい。ここにイエス様の沈黙の秘訣が明らかになっています。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。正しく裁かれる方に任せきることができたから、イエス様は黙っていることができたんです。私たちは任せるっていうことができないために、一言二言必要でないことを言ってしまうのです。いや、言わないと気が済まない。言わないと不安。言わないと乗り遅れるような思いになって、言うべきでないことをいい。委ねるべきことを言ってしまって失敗するのです。私たちは、ぜひともこの区別、言いたいことと言うべきことの区別を、本当に神様から知恵をいただいて、忍耐をいただいて、つくようなものにさせてもらいたいです。私たちは、言わねばならないことを時に言わないで、言いたいことを言っちゃうんです。私たちの心の中にもう一言言いたいっていうことがありますよね。もう一言言い返してやりたいとか、もう一言、実はそういう誘惑、こういう時にこそそれを主に言うんです。主に委ねるんです。神様に、しかし、委ねて任せて、言いたいことを言わないで神様に任せて休んじるっていうこと、言うほど簡単ではないですね。しかし、私たちの失敗の大部分は、そこから来るんですね。任せる、委ねるっていうこと。本当に、私たちは、祈りっていうことを神様から教えられて、心の中にあるモヤモヤをですね、祈りによって神様にせっかく持っていくんです。祈りは、これ神様に委ねる作業です。祈りによって私たちは心の中にあることを全部委ねているんです。ですけど、せっかく委ねておきながら、祈りが終わって立ち上がると、でも大丈夫かな。やっぱり心配だな、とですね、心配し始めるんです。以前にもやったと思いますから。けど、この委ねる体操っていうのを私たちいつも覚えていなくてはいけません。あなたの心の中に、罵られても、罵り返したい。一言がこう、もっと出てくるとしましょう。一言言いたいっていうことが、パッと出てきたとするとき、委ねる体操を思い出しましょう。その一言を心の中でガッと握りしめて、クリストの前に持っていくんです。私はしばしばこうやって持っていきながら、そのまま持って帰るんですけど、委ねる体操は、ね、心の中にあることを、うっと前に出して、ひっくり返して、パッパッパッパッとですね、もう手に何も持たない、落としてしまって、虚しさになって帰ってくるんです。そして、ああ、もう全部あのことは主に委ねたから、もう私は言わない。もう私は心配しない。そして、主を見上げて、待ってる。本当にですね、思い煩いの場合でも、一言言って、言い返してやりたいって、そういう言葉も、ぜひその体操を思い出して、頭で思い出すだけでダメだったらですね、ぜひその体操をやったらいいでしょう。一人の部屋で。電車に乗っててもいいですから。ですね、あったと思ったら、何やってるかと思うかもしれませんけど、ですね。 本当にその作業をいつでも祈りの中でしていくものでありたい。イエス様の沈黙の秘密はそこにあったんです。三つの秘訣を学びました。何ですか？第一番目は、自分が何であるかをしっかり掴んでいるということです。二番目は、今っていう時がどういう時であるのか。今、その時っていうものをしっかり主にあってわきまえるということ。そして二番目は、主に委ねるっていうこと。ペテロの手紙は、私たちはその足跡を踏み従うようにと、イエス様がその模範を残されたとあります。ぜひ、今日、この一週、これからの人生の中で、私たち、あの裁判の席で、堂々と沈黙しておられるイエス様の姿を心に刻みつけながら、歩みを続けましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も私たちは人間の愚かしさと、イエス・キリストの堂々とした静かな、しかし、柔和なお姿を対照的に見ることを許されありがとうございます。まさに、他の誰でもない、祭司長立法学者たちの姿は私の姿であり、群衆の姿は私の姿であり、おたおたしているピラトの姿は私の姿です。神様、どうかそんな私たちが、今、イエス様のお姿をしっかり見ながら、イエス様の足跡を踏み従うものに、どうか変えてください。主にある私をしっかり握って、人の目を気にしない、キョロキョロしないで、神様の目の前にある自分を堂々として保って受け入れていくことができるように。そしてそれがどんな時であっても、主のなさることは時にかなって美しいと、それが自分に意味がわからなくても、どうしてこんなことかと思うその中にあっても、主にあってその時を受け入れていくことができるように。そして、自分で自分のことを思い煩う以上に私たちのことを心配してくださる主に。そして私たちがどんなに心配しても、命丈一寸伸ばすこともできない無力な私たちに比べて、一切の権を持つあなたが、それら一切を私に委ねなさいと招いてくださる、その招きに応えて、委ねて、休んじて、黙していることができるように。どうぞ、言葉数の多い私たちが、静かなものにどうかさせてくださるように、心からお願いをいたします。語るべきことを語り、語りたいことを語らない、どうか、そのような歩みが私たちのものとして身につきますように、主どうぞ、遅い鈍い歩みですけれども、今日一歩あなたの足跡に踏み従わさせてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。